こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、よろしくお願いします。
あ、篠原くんが入ってきた。お、入ってきた
紹介する前に入ってくるパターン
紹介する前に入ってくるパターンね。
いやいや、はい、ご無沙汰してます。
紹介してしまいましょう。はい、はい、ということで今も我慢しきれずに入ってきましたけどもおっさん FM の2月のゲストは、篠原くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
篠原くんは、GitHub という会社でソリューションエンジニアをしている方です。そして私の最初の新卒で入った会社の同期、そしてもっと言うとおっさん FM にも何度もゲスト出演していただいております。最初の頃から応援してもらっているリスナーの
最初33回で初ゲストですよね。
そうそうそうそう、
記録によると、ね、
この頃はまだオフラインで収録してて、うん、ハテナのオフィスにね、篠原くんの前の会社のお仕事の関係でしたっけ、それで来てくれたのかな、オフィスに、
うん、そうですね。まあその時はクリスさんの会社のオフィスを貸していただいて、
あ、そうそうそう、
勉強会を開催させてもらったりして、
でよくわかんないノリでちょっと今最近ポッドキャストやってるからさ、ゲスト出てよっつって篠原くんの同僚のね、海外の方も一緒に出てなんかやりましたけど、うん、懐かしいですね。もうこれ何年前、7年前とかですよ、
マジで、うん、そうですね、
という間ですな。
はい
はい。でも篠原くんとはまあね、私の前の会社の同期ということもあって、はい、なんかね、なんていうかはい、おじさん、お互いおじさんになったねって話を毎回しているっていう感じでございます。
ですね。
で、前回がね、2024年の2月にゲストに来てもらったということで、もう2年ぶりですよ。う
ん、2年ぶりです
よ。いや、早いですね。
お子さん生まれて家族が増えてっていう話を、ね、
そうだそうだ。
して、そこからかれこれもう2年経っちゃってますからね。もうお子さんもだいぶ大きくなってしまって。
そうですね。まあでも言うてもまだ2歳半とか、ね、まあまあ、はい、まだまだ育ち盛りっていうかなっていうか、
育ち盛り、
ええ、
どうすか、いいですか、子育て大変ですか、どうですか。
子育ていいですねいいですねっていうか、まあ、上の子が幼稚園に最近っていうか4月か、うん、あ、もうだ、もうそろそろ1年経っちゃうけど、まあ、うん、上の子が幼稚園に入って、
うん、
で下の子が保育園で、
うん、
毎朝電動チャリに乗って保育園と幼稚園に行って、
そうね、僕もやりましたけど、その篠原君も僕もさ、新卒で会社入った頃は自分がまさか電動チャリに乗って子供乗せてチャリか走る姿なんか想像もしなかったよね。
そうね、
ね、そうだよな、うん、まあそう、まあ想像もしなかったって言ったらあれですけど、ね、お互い子育て頑張っていきましょうやって感じですよね。
はい、
うん。で、ね、最初にちょっと、GitHub のという話をしましたけど、実はこの2年の間に、ね、
そうそうそう、
篠原くんが転職をされてるということで、うん、実はこのおっさん FM の第33回の時から前回2年前に出てきた時、全て同じ会社というかね、ずっと、アルゴリアという会社に、
はいはい
はい、いらっしゃって、で今回は GitHub のっていう感じで、ね、うん、来て、 GitHub といえばもうエンジニア誰しもが知る、まあ、アルゴリアも知ってると思いますけど、 GitHub といえばもう、
ね、でも GitHub って言ったらね、チャギ&アスカのアスカも知ってるぐらいだから
GIFHub だっけ、
うん、GIFHub
GIFHub が、
うん、
そうそうそう、知ってるぐらいですからね、
著名なサービスですよ、
はい、ね、これ転職はいつされたんでしたっけ。
6月ですね、去年の。
去年の6月。
じゃあまだ半年ちょっと。
半年ちょっととか、はい、7ヶ月とかですかね。
なんかどうですか、やっぱその転職すると全然文化違うもんですか。
まあ同じソリューションエンジニアっていう仕事で、
うん、
まあお客様にこんなのいいっすよみたいな、こういう風に使うとどうでしょうとか、なんかそういうのをこう提案したりとか、
うんうん、
そういう仕事をしてるんですけど、で、まあ同じ外資系で、で、まあ同じソリューションエンジニアみたいな感じで、まあスッと馴染めるかなと思ってたんですけど、
うんうん、
まあやっぱり例えば、前のアルゴリアで働いてた時とか、一番最初入社した時は1ヶ月間パリで、まあ、オンボーディングっていうか、
はいはい、
なんか研修みたいな感じで、
はいはいはい、
で、まあその時に開発してる人たちと、まあ、お昼ご飯食べたりとか、
うん、
もう夜会社でなんか夕方から飲み始めるみたいな、そんな会社だったんで、
うん、
そのみんなが集まれる大きい会議室みたいなのでカラオケやったりとか、まあなんかこう、そういうのでいい関係が築けてたのもあって、お客さんから、ここどうなってるんですかとか、こうしたいんですけど、みたいな時に、まあどうしてもその開発してる人たちに聞かないとわかんないこととか、あるわけですよね。まあそういうのが当たり前にあるような感覚で、前の会社仕事してたんで、で、今、その GitHub に移ってきて、まあ同じような場面に遭遇した時に、まあこの Slack のあのチャンネルに聞けばいいんだな、みたいなのはその過去ログとか探ればわかるけど、
うんうん、
なんか、ね、いきなり、自己紹介じゃないけど、なんかこういうお客さんがいて、こういう質問もらってんだけど、どうかなみたいなのを投げても、まあ誰も拾ってくんないっすよね。で、で、そっから、じゃあなんか拾ってもらえないから、なんかそういうのを知ってそうな人にちょっと聞いてみて、なんかもうちょっとなんか違う聞き方あるかなとか、なんか、誰メンションしたらいいかなとか。
はいはいはい。
なんかこう、そういうので、まあもちろんその時差があったりすると。
そうか、時差。
前の日の晩に質問仕込んで、で、次の日の朝起きて、何も返事なくて、へこみ。で、なんかじゃあちょっとやり方変えて聞いてみようみたいな、あのことを、まあこっちで作戦を練って、
はいはい。
で、その上で、また質問しても、まあ、またなんかそれが空振っちゃったりすると、
うん、
で結構でなんかその日本は月曜日が祝日でとかなんかまあそういうのが結構あの被ったりすると、なんかこう一個質問ただね返したいだけなのに、なんか下手すりゃ一週間とかかかっちゃったりとかしたりして、まあそういうのはなかなかね、いやそういえばそうだった、そのなんか7年前とかそうだったなっていうような記憶もあるんだけど久しぶりにこう転職をして、
はいはいはい、
ああ結構大変だなっていう風に、まあ感じてはいるけど、まあとはいえなんか全体的になんか陽気っていうか明るい人が多い会社なんで、なんかちゃんと質問しても拾ってくれる人もいるし、
うんうんうん、
あとなんか中にはなんか日本がとにかく大好きみたいな人とかって一定数いて、まあなんかいろんな会社にまあいると思うんだけど、でまあそういうような人が結構プロアクティブになんか拾ってくれたりとかもするので、まあそういった意味では、まあ大変ではあるけど、まあ楽しめてるかなっていうような感じですね。
まあやっぱ全然違う組織にね、その転職にせ何にせこう飛び込むって、やっぱ人間関係だったりさ、その組織のこの人が何し、どんな人でとか、まあこっちのことも知られてないし、相手のことも知らないしで、そう大変ですよね、やっぱね。それはわかる、ね、うん、まあなんかほらやっぱね、関係性ができてくるといろんなこうやり取りがパスできて、シンプルになるみたいなのはありますもんね。まあ大変、うん、大変です。まあそうだよな、まあ、確かに、ね、
年齢的には同世代じゃないですか、
うんうんうん、
でこのタイミングでこう転職っていうのはどういうなんかいきさつというか流れがあったんですか。
まあなんかあんまり実はなくて、
うん、
リンクトインで、まあ、その GitHub のリクルーターの人から連絡をもらって、で、あ、GitHub かと思って、まあ、なんかちょっと返事をして、まあ、ちょっと話しましょうかみたいな話して、うん、で、まあ、なんか、盛り上がって、AI 開発の力で、
はい、はいはいはい。
なんか、そのね、ね、世の中変える人たちの後押しをしようじゃないけど、なんかそういう、うん、こうエモい話をなんかしてたら、ちょっと俺もその気になってきちゃって、
うん、
でまあその後に日本の同じチームになる人に、うん、まあインタビューとかしてもらう中で、まあ会う人みんななんかいい感じだったんですよね。で、
うん、
まあアルゴリアで働いてた時はあの半田さんっていうサポートエンジニアの人と、まあ僕と、まあ日本では二人みたいな感じでやってて。うん、久しぶりになんか日本にたくさん人がいて、なんかみんな楽しそうないい人たちだし。
ああ、そっかそっか。もう日本のチームがあるっていう、
ね。そうね。
そうね。で、まあ今僕の上司の人が、まあオーストラリアに住んでる人なんですけど、
うん、へえ、ほうほうほう。
まあその人も孫とかいる まあ、本当に、なんだ、まあ、我々おっさんの先輩みたいな。
おっさんの先輩。
おじさんですけど。まあ、なんかその人との会話も、なかなか良くて。で、だからまあ本当なんか軽い気持ちで話し始めてたら、なんかあれよあれよという間に進んでって、で、最後どうしようかなって思ったんですけど。
うん。ね、半田さん一人だし、なっちゃう。
確かにね。でもまあまあ、まあ半田さんはそのグローバルなサポートチームの、まあ、一メンバーみたいな感じで、うん、まあ彼は別にその日本のお客さんだけにフォーカスして働いてたわけではないので、
うん、
まあなんかそういう心配はそんなにはなかったんですけど、まあとはいえ半田さんをアルゴリアに誘ったのは僕だったりするので、まあそういうのは、
まあそういうのあるよね、ちょっとね、うん、
はい、っていう感じでしたね。
そうか。なんかやっぱあんまりこう転職するぞみたいなこう気持ちじゃなくても話をしててなんかフィーリングで、あ、なんかちょっと行ってみっかって気持ちになるもんなんですね。
そうで、まあ、あと、なんだろうな。やっぱり、まあ、世の中みんな AI、AI してるじゃないですか。
うんうん、
で、そういうところの、こう、ど真ん中が、どうなってるかみたいのは、まあ、純粋にちょっと興味があったっていうか。
確かに。
はい、
なるほどね。お面白い。それで転職という感じか。はい、ちなみにさ、その前の会社辞めるとき、その、まあ、海外でさ、リモートで日本でやってるわけじゃないですか。
はい。
それ辞めますって言ったときの、その、向こうの対応というかさ、その、なんか、どういう感じなんですか、その、おう、おう、みたいな感じなんですか、ちょっと、辞めないでくれよ、みたいな。その、なんかその、いや、わかんない。その外資であるっていうの手もそうだし、その、リモートだし、うん、でですね、グローバルなところで働いてる時の、その退職する時の感じってあんま想像ができない
と思って。想像できないっていうことね。
うん、そうそうそうそうそうそう。うん、どんな雰囲気になるんです
か？まあ、もちろん、まあなんか、うん、まあ、海外の人にそういうの使えたらなんか、オーマイガーみたいな話になりましたけど。
オーマイガーみたいな。
まあ、とはいえ、なんていうのかな、アルゴリア自体が、search.io っていう会社を買収して、で、まあ、それがオーストラリアの会社だったんですけど、
うんうん、
で、まあ、同じタイムゾーンに結構同僚が増えたんですよ。アルゴリアの時に。
うんうんうん、
で、僕も途中から、なんか日本の仕事を、まあ、半分ぐらいで、で、他の半分ぐらいはシンガポールとか、香港とか、なんかこう、そういうお客さん向けの仕事をやってったんですね。
うんうんうん、
で、まあなんか、そんなにすごいインパクトがないような形で引き継ぎっていうか、まあ中にはその日本語がちょっとできる、まあ営業系の人ですけど、の人とかもいたので、うんうん、まあそういった意味では多分日本の普通の会社とあんま変わんないっていうか、ちゃんと、まあ難しいのはその日本語の形態素解析の話とかを、
うん、
オーストラリアの人に理解してもらうのってすごく難しいですけど、
うん、
まあだけど、まあ、半田さんもいるし、
うんうん、
まあそういった意味でそんなに別になんか最初からあるんですよね。なんかオンボーディングとオフボーディングのプレイブックみたいなのが、まあ、多分どこの会社もちゃんとあって、
うん、
なんでなんか誰々さんが辞めるってなったらこういう流れで退職ですね、みたいな。まあ、なんか結構その人の入れ替わりも激しい感じだったので。
ね、
まあまあ、そういった意味ではそんなに別に、うん、まあ、もちろんその最初に言い出すのはすごい気まずかったですけど。
うんうんうん。なるほど。いや、なんか単純に僕が英語を喋ったり、その海外の人とコミュニケーションする機会がそんなないから、単純にその英語でそういうことを切り出すのってどういう感じなのかなっていう、単純にそういうとこが、あれなのかもしれないけど、なるほど。まあでもまあ、そうね、出入りが激しかったりすると、そういうマニュアルとか、その、なんだろう、こう、手続きがね、かなりこう、こなれてるでしょうし。
うん。
なるほどね。ありがとうございます。
で、まあ中にはなんかすごい、こう、なんか、sad to see you go みたいなことを言ってくれる人とかもいたけど。まあ、うん。
なんだろうな。
まあ、それでちょっと、とか思ったけど、まあまあ。うん、
まあまあ。
はい。
なるほど。ちなみにその、トークメモのところに書かれていて、こう永山さんがフリーランスとしてお仕事されてて、うん、毎回こう違うお客さんといろんなプロジェクトに 関わってるんですかみたいな、そういったすごいことですよねって書いてあるんですけど、やっぱその転職していろんな組織に、今回こう転職して新しい組織に入っていったけど、やっぱその新しいお客さんとか新しいところに入っていくっていうのは結構大変だなっていう意味の質問だったりするんですかね、これって。
そうね、まあなんていうのかな、なんか全然その技術スタックとかお客さんによって違ったりするだろうし、はいはいはい、まあもちろんその人間なんで、はい、合う合わないとかもあるじゃないですか。
あ
で、なんかそういった意味で、ちょっとその永山さんが どれぐらいのプロジェクトをどれぐらいの期間でやられてるみたいなのとかって分かってないですけど、どういう感じでや、ま、回されてるんですか、仕事。
まあ結構、あの、継続して長いプロジェクトにずっと入っているっていうのが結構コアなお仕事があって、そこはもう本当にずっとチームメンバー長いこと一緒にやってるって感じなんで、なんかあんまりこう、まあもちろんその組織的な意味では社外の人間ですけども、まあチーム内としてはもうずっと一緒にやってるチームみたいな感じの仕事をしてるっていうのもあるし、おっしゃる通りいきなりまあデザインで入ってどうこうみたいな形でこうものを作って終わったら解散みたいな感じのもあるって感じなんで、確かにいろんな形態でいろいろやってますね。ただ僕の場合はやっぱりそのお客さんに恵まれていて、こうタスクとしてきちんとこう切り出した形で渡してくれるんで、その僕の方からこうさっきのね、こう質問を作って投げても誰も拾ってくれないとか、そういうことはなくて、ある種お客さんとではないですけども、結構こう丁寧にあのドキュメントがあったりとか、タスクとして切り出していて、永山はどういうことをするべきかっていうことがこう明確になってるってことが多いので、まあ、言われた通りにというわけじゃないですけども、そこはこうきちんとしてもらってるってことが多いので、非常にこう助かってるって感じですね。まあ、技術スタッフが違うっていうのはそうですけど、それ自体は結構僕自身は楽しくて、いろんな、まあ、PHP だとか、Node.js だとか、Ruby だとか、いろいろこう触れるっていうのはこう面白いくやってますね。
なるほどね。
いや、まあ、逆に向きはあると思うなと思っていて、これ自体がすごくストレスに感じちゃうって人ももちろんいるだろうから、まあ、僕はたまたま向いてるなとは思うんですけど、
まあでもそんな流れで、なんか前もだいたいこの時期ぐらいから確定申告どうすかみたいな、
そう
話をした気がするけど、
そう、2月だからね、確かに
前回も2月だったもん、ね、もう伝票をまとめてやっていかないとなって感じですね。まあ、そうですね。僕も今、そうですね。個人事業も残ってるんだけど、法人もあって、もうそうですね。年末調整した上は終わって、めんどくさかったなと思った上に、自分の今度は確定申告もしなきゃいけなくて、なんか事務処理がすげえ増えてますね。
なるほど。それも向き不向きありそうですけどね。
これでも向いてないんで、もうほとんど税理士さんにもう投げる形に今なってますね。これは本当に向いてない。もう、本当にこう、この時期は憂鬱です。マジで。
いや、そうか。まあ僕も確定申告は、まあでも僕は別にやってますけど、そんなにたくさんそのなんか処理しなきゃいけない書類があるわけじゃないので。ただなんか、やっぱりよくわかんないっていうか、なんだろうな、不安になりますよね。なんかこれでいいのかなって思いながら毎年やってるんですよね。その漏れがないかなとか、なんかこういうんで、あれなんか合ってんのかなみたいな。書いてある日本語を理解するのは結構こう大変だったり
するし。そうなんですよ。そうなんですよね。あの言葉が難しくて、なんかソースコード読む方が100倍楽だなって感じがしますよね。解釈が全然わからんみたいな感じで、
ね、難しい。吉永君も一応あれ確定申告組である。
そうですね、まあアルゴリアにいた時はそれなりに今余裕があったっていうわけでもないけど、まあ副業とか結構してて、でそれでまあなんか自分の技術キャッチアップも兼ねてみたいな感じでやってたんですけど、
はいはいはい、
まあ今ちょっとこうどうにもこうにも余裕がなくなってしまって、で、まあ、転職してからはもう全然あの副業みたいなことしてないので、この間ずっと青色申告してたんですけど、個人事業主を、ま
あ、
廃業っていう形で、
なるほど、
廃業届を税務署に出してきた感じですね。で、まあそれも なんかウェブサイト見ると、
うん、
まあコンピューターでオンラインでできますみたいなことが書いてあって、
うん、
でいろいろ頑張って試してたけど、まあ、どうにもこうにもできなくて、そのチャット GPT とかジェミニとかめちゃめちゃなんかできるできるって言ってくるけどできないやんみたいになってて、でしょうがないから紙で印刷して、で税務署に持ってったんですけど、でそしたらなんかそのツイッ、まあそれをあの X でなんかポストしたら、そういう Windows だったらできますみたいなコメントもらって何その落とし穴みたいな、
OS なんだみたいな、え、なん、ね、Windows ね、なるほど、 ActiveX とか使ってるのかな、いやそうなんですよ、結構やっぱりこのなんだろうな、オンライン、その僕らから見るとその DX というかオンライン化デジタル化が進むと、まあそういった手続きっていうのは楽になるって思うんですが、と思うし、僕も積極的にそのそういったものがオンライン化されているものがあったら、あの頑張って使うようにはしてたんですけども、やっぱり全然よくできてなくて、よくできてないことがやっぱ多いから、うん、究極やっぱり窓口行ってもう全然わかりませんって言いながらやるのが一番楽っていうことになんか行き着くましたね、
うん
うん、人に聞く、
そう人に聞く、そうすると向こうは非常にこう丁寧に全部やってく、これとこれを持ってきてこれをこうしてくださいみたいなのを全部教えてくれるんで、言う通りにやればいいっていうのが、うん、なんか結局最短ルートだなみたいなケースが何回も ありましたね、会社作る時もそうだったし、うんうん、
それこそさ、うん、そこで言う人がチャットとか AI になってくれたらウェブ上
で、そうだから、そういうところは発展の余地あるかもしれないなっていうのは、うん、まあ、今の時代だったらあるかもしれないですけどね、
うん、
今のさチャットとボットとかだとさ、その聞いたところでさ難しい日本語が返ってきたりする、いやそれはさっき読んだのみたいなのが返ってくる
そうそうそう、その定義が分かんないんだがみたいなのがね、
そうそうそう、結構そういうことじゃなくてみたいな、そうそうそう、うん、それがもっとね人間に近づいてくれるといいなとは、はい、思いますけどね、うんうん、なるほどね、いやということで、まあ、篠原君この2年の間にね転職をされて、今新しい環境でチャレンジ中
という、でも半年ですもんね、でなんとね、ソンムーさんも今同僚ってことなんですよね、
そうですね、はい、
僕らのソンムーさんも
僕らのなのかな、
分かんないけど、ゲストに出ていただいて、まあ、あの兄弟ポッドキャストの
ポッドキャストやってるソンムーさんが、うん、ね、シュナークの同僚になってるみたいな感じですね、
今日もあのソンムーさんとワンオンワンしてて、うん、クリスさんと永山さんによろしく言っておいてくださいっつって
近いな、なんか、
うん、まあ、なんか僕はソンムーさんから転職しましたっていう、しますだったかな、その連絡がを受けて、まあ、篠原君と一緒に働くんですみたいな、うん、篠原さんと一緒に働くんですと、でまあ何かその篠原さんとは何かそのポッドキャストのあれがなかったら、もしかしたらつながりがなかったかもしれないんでみたいな、おっさん FM がつないだ応援ですって言ってましたけど、本当かよって思いながらね、
マジっすか、え、そうか、じゃあ、ま、もう人材業やりますか僕ら、
いや人材業事例が少なすぎる事例が少なすぎるしね、面白い、
まあそれも結構あの面白いっていうか、
うん、
まあ僕その GitHub のエンタープライズ、日本のエンタープライズチームの、まあ、4人目のソリューションエンジニアとして入ったんですけど、
うん
うん、入って1ヶ月ぐらいして、
うん、
まあバディって呼んでるんですけど、まあメンターみたいなこう先輩が、急にあの会社を辞めると、
うん、
おっしゃってですね。で、まあその先輩のあの担当してるお客さんを僕が引き継いでみたいな形で、そこで、当初予定してた計画が狂ってしまうみたいなところがあって、
うん、
入って2ヶ月目ぐらいで、あの一つ、あの空きポジションが出ましたよ、みたいな。で、あの、そこで SNS に投稿した内容を、まあ、あの、ソムさんがたまたま見てくれて、みたいな。
うん、ああ、なるほどね。
まあ、そんな感じだったんですけど、で、そっからまた話に続きがあって、
うん、
で、まあ、そう4人チームが3人になって、で、そっから2ヶ月ぐらいして、また先輩が1人辞めてしまって、
おう、
で、そこからさらに2ヶ月ぐらいして、その最後の先輩もいなくなってしまって、で、11月ぐらいから僕1人で、すべての。
これ言って。
いや、全然大丈夫です、ね。
大丈夫。
ええ。 で、まあもう、めちゃめちゃ忙しくなってしまって、で、まあでもまあ そんな中でこう、ソンムーさんが、入ってきてくれて、で、来週、まあ1月末にまた、二人、強力な仲間が入ってきてくれるんで、まあ、なんていうんですかね、個人的にはもう ようやくこれで、人間らしい暮らしに戻れるっていうか
、いうような、ね。じゃあこの半年でいきなりこう、なんか押し出しで一番こう今先頭になっちゃったみたいな感じなんですか？
そうなんですよ。
すげえ。一気に。
チームで一番フル株とか、チームとして成り立ってなかったんですよね。そのソンブーさんが入ってくれるまで。
へ
え。これはね、なかなかこんな経験できないな
と思って。それはなかなか、しかもこの年齢でって考えるとなかなか面白いって、面白かったあれかもしれないですけど。
そうね。
そんな中でね、海外の人が返事くれなかったりするの結構やっぱね。
確かに、スラってなりますね、それね、うん。
まあまあ、踏ん張りどころって感じですよね。ああ、面白い。
いや、すごいな。じゃあ、ちょっと、じゃあ今はだいぶ、落ち着いてかれてるけど、ちょっと前はじゃあかなり大変だったってことですね。それ廃業もするわっていう感じですね。
そうですね。
するわって感じ。俺も頑張ろう。頑張りどこだな。いろいろと、みんな。
そうか、
みんな頑張りどこだよ、ほんと。
いや、でも刺激になりますね。なんかやっぱりこう、ね、同世代で新しい、まあ、言ったらね、新しいチャレンジなわけですよ。
う
ん。その、うん、ね、なんとなくっておっしゃってたけど、やっぱり新しい場所に行って、そこからこうね、始めていくっていうのは、すごいな、うんうん。
でもね、この回はやっぱちょっと異常っていうか、
うん、
例えばこの半月ぐらいでも、
うん、
なんか GitHub Copilot SDK とか、まあ、SDK っていうのがそのあなたのアプリとかツールに、そのコパイロットの機能を埋め込めますみたいなのとか、うん、あと最近だと、コードベースっていう、TUI っていうんですかね。なんかその、ターミナルで使える。うん、
あ、ターミナルユーザーインターフェースってことですね。はい、はい、はい、
うんうん。
から、その GitHub Copilot でサポートしてる、まあ、モデルを使って開発できますよとか。なんかあんまり、まあもともとその、やっぱり VS Code の、うん、まあそのチャット機能で使うみたいなところが、まあメインだったと思うんですけど、
うんうん、
まあ急になんかここ最近そのエージェントとかっていう風になってきたなとか思ってたら、うん、今度は IDE とかじゃないところからもどんどん使っていけますみたいな流れが急に出てきたりして、まあそうするとね、
ちょっと補足しておくと、そのコパイロットっていうのは、まあ、AI 機能なんですよね。篠原さんが働いてる GitHub ではその VS コードっていう、まあ、プログラマーの大半が使っているそのエディターって言って、そうコンピューターのプログラムを書く、まあ文字を書くソフトにそのコパイロットっていう AI がくっついてるので、まあその AI がコードを書いてくれる、プログラムを書いてくれるみたいなのが最近のこう大きな潮流としてあるっていう感じなんですけども、それで結構コパイロット有名なんだけども、まあそれをもうそれどころじゃなくなってるってことなんですよね、きっとね。
はい。
うん。
で、いろんなところで
使えるとか、いろんなところにそのコパイロットさんがやってくるみたいなのを作ってる。できてきてる。
はい、で、まあ、それを自分で、なんか理解してっていうか、咀嚼して、
はいはいはい。
まあ、このお客様にはこういうふうに使ってもらう、いるといいんじゃないかな、みたいな、まあ、提案とかをよくしてるんですけど、まあ、でもね、なんかこう、バンバンバンバン、まあ、毎月っていうか、毎週のように、いろんなアップデート出てくると。
いや、各社すごいっすよね。
うん。
競争、開発競争が。
ね、
うん、
確かに
頑張って資料とか作っても、
うん、
もう2ヶ月後とかには相当陳腐化してるみたいな。
そっかそっか、ね。あれ先週なんかこんなこと言ってたんだけど、ね、ちょっと変わってんなみたいになっちゃうんですね。
そうそうそうそうそう。
なんかよくこう新しい技術が出てくるとさ、昔だったらこう技術書とかさ、こうまとめた情報をまとめたで本書籍になりますとかさありましたけど、うんうん、ちょっとそういう速度感じゃない感じで広がってますもんね。その、うん、一生懸命原稿を書いて出版しましたっていう頃にはもう情報がだいぶ古くなって
そうですよ、ね、
ますみたいな感じになりつつ、うん、なってる気はしますもんね。うん、
でもそんな中でもなんかその GUI ウェブ画面で設定できなくてどうしたらいいですかみたいな相談を受けて調べてみたら、あ、それ管理者向けの機能で API からしか設定できないんですよみたいな項目とか あったりするんですよね、中には。
ああ、なるほど。
そう。でも、そんななんか、ね、AI エージェントは何とかでとかって言ってるけど、API じゃないと設定できないのがあるとかっていうのも、まあなんかちょっと面白いなっていうか。
アンバランスな感じですよね。はい、もう最先端な感じと。
まあ多分各社相当。
そこは、みたいな。
今はもうここ、とにかく注力して、こっちはなんか後回しでもいいかなみたいなのが、多分いろんなところで行われてるのかなみたいな感じで想像しますけどね。
すごい。確かに、じゃあさっき言ってたその、まあ、AI のコアなところにちょっと身を置いてみたいっていうところはこうひしひしと感じる感じなんですね。
そうですね。
いや、頑張っていきましょう、みんなで。みんな頑張ろう。頑張ってるぞって話を聞いて、俺も頑張ろうって気持ちになりました。
いいじゃない、いいですね。
いや、でもまあね、クリちゃんもね、なんかちょっと会わない間にロックスターになっちゃって。
何ロックスター、あの、バンドの話あ、そう、そうや。前回来た時も、なんかあの、バンドいいよね、みたいな話をしてましたもんね。
うん、
そうだ、そうだ、そうだ。ロックスターなんかなってないですよ。もう、ロック、なんか、ギターキッズです。ロックスターじゃないですよ。
お金払わないと、ステージ見に行けないんでしょ、だって。
お金払わないと、ステージ見に行けないんでしょ、って。いや、もう、そんなことない。ご招待しますよ。そんな、もう、篠原さん、そんなね、何をおっしゃいますやら。まあ、ライブハウスで、そうそうね、ライブハウスでライブとかをね、やりましたけど、そうね、この2年の間にね、割とその、確か前回なんかバンド始めましたぐらいでしたっけ、確か。ちょっと音楽やって、で、ほら、篠原くんが僕の YouTube 見て、なんかおじさんバンドで、なんか、練習してる様子がいいねみたいな話をしてた気がする、
うん、
そうそう、ギターの人がすごい上手いなと思って、
あ、そうそうそうそう、
見てて、
うん、上手い上手い、
そう、
実際ライブでも見ると上手いなって思いますからね、
上手いんですよ、上手ですよ、はい、いやー恥ずかしいなな
んで
なんで
いや、改めて言われるとね、まあ、まあ楽しいですよ、まあ、だからぜひ機会があれば、篠田君も見ていただきたいですけどね、生でね。ね、
いやいや、見たいな。
ね、生で。なんか、
いや、まあ別にそれに触発されたわけじゃないけど、なんかもう一回、あの、ベックっていう漫画あるじゃないですか。
はい、
あったじゃないですかっていうか、なんかまあ、まあ我々の青春じゃないけど、なんか、ね、勝手になんか、クリちゃんが、まあ別にこう、そういう若い感じじゃないだろうけど、それっぽい日々を送ってたら羨ましいなと思いながら読んでましたけど。
篠田君、たまたまかもしれませんが、私も最近ベック読み直しました。
あれいいよね。ね。
いいのよ、ベック。てか、ハロルド先生の本がいいんですよね。なんかね、うん、ちょっとこう、はい。
新しいバンドの漫画出てるよね。
はい。ザ・バンド、まさしくタイトル、うん、ザ・バンドって出てまして。そうなんです。いいんですよ。なんか、あれを見ると、俺も頑張ろうって気持ちになります。年齢はね、主人公と年齢は全然違うんだけど、
うんうん、
なんかいいな、音楽ってやっぱいいなと思いますね、
うん
うん、あ、そうそう、さっきのさ、ちょっと全然話だいぶ戻って全然関係ないこと聞きたいんですけど、
はい、
さっきさ、アルゴリアの時にさ、カラオケ行ったりつってたじゃないですか、
うん、
僕前も聞いたかもしれないけど、海外の人ってその 何歌うの、やっぱヒットソングを歌うんですか、その新しめの、それともなんか定番曲とかあるんですか、オアシスとか歌うの、
とね、あ、まあ、オアシス歌う人もいるし、なんか、レッチリとか。
レッチリとか歌うの、レッチリとか歌うんだ。
あと、まあ、なんか、一回すげえ面白いなと思ったのは、屋形船に、
うん、
楽天の時だったかな、なんか、あの、海外の人いっぱい呼んで屋形船乗って、カラオケやった時に、クリス・クロスっていう、まあ、ラッパーっていうか、まあ、ラッパーだな、うん、がいて、うん、なんで、なんかその屋形船で、こう、ジャンプ、ジャンプって、なんかそのラップを、すごい、してる海外の人がいて、それちょっと面白いなと思って、なんかそうやってこうジャンプジャンプするとね、船だから揺れたりしても嫌だしとか思いながら、もう、めちゃめちゃノリノリでラップしてる人がいて、でもしかもそれカラオケにあるんだと思って
。確かにね。
カバレッジがすごい。カラオケでもみんな歌うんだね。
そうそうそう、それが気になったね、さっき。だからどんな感じなのかなと思って、うん、そのなんかいわゆる日本だとなんかほら夏メロ的な扱いのやつがあったりするじゃないですか。
み
んな
カラオケで言ったらこれみたいなのもありますしね。
そうそうそうそう、うん、なんか海外の人たちとかだとやっぱ文化が違うとってあるから、そのね、あるのかなと思って ちょっと気になったという感じですね。うん。うん、はい。まあ、ということで、まあ、篠原くんの近況周りね、まあ、聞いたんですけど、その、まあ、ね、篠原くんといえば、まあ、おっさん FM を初期からね、応援してくれている、なんなら最近始まったおっさん FM クラブにもね、あの、クラブ会員として入っていただいている。ありがとうございます。ありがとうございます。応援いただいてありがとうございます。もう、すごい嬉しいです。ので、まあ、最近ね、まあ、おっさん FM 聞いていただいてると思うんですけども、まあ、なんかちょっと、なんかここが良かった、悪かった、もっとこんなこと話せとかもしあれば聞いてみたいと思うんですが、いかがでしょうか。
いや、もうなんか、その、おっさん FM 自体が、まあ、僕はその、アップルの、ポッドキャストアプリでサブスクライブしていて、で、まあ、毎週金曜日に、まあ、その昼過ぎに配信されるのを待って、普通に聞いてるんですけど、
うん、
でもやっぱなんかね、こう、ぐっと来るの、例えばなんだろう、なんか、大阪万博、関西万博の話とか、はいはいはい、なんか、全然興味なかったのに、
うん、
めっちゃ、こう、ああ、言っとけばよかった、みたい な、そういう感情になったし。
これ聞いたら、戸屋さんすげえ喜ぶ、
喜ぶね。
いや、で、だからその、なんか、万博終わっちゃった後の戸屋さんの話とかも聞きたいなとか
思ったりとか、その後のね、その後ね。
はいはい。
いや、おっさん FM は、ちょっとなんかもう、生活の一部みたいな感じで。だからまあ、こうやって出るのすごい久しぶりだし、まあ、そのクリちゃんとか長山さんと話すのもすごい久しぶりだけど、まあ、こっち的には、なんか一方的になんかもう普段から、話聞いてるから、みたいな感じ、
ね。いや、嬉しい。そういうね、ことを言っていただけると嬉しい。この間の文学フリマ、京都って、ね、出してきたんですけど、うん、あの、まあ、そこでもね、やっぱその、そういう、まあ、めっちゃ聞いてますっていう方が来てくれたりとかして、なんか、やっぱもう、純粋に嬉しいです。そういうこと言ってもらえると。
う
ん
う
ん、
そう
ですね。やってよかったなっていう気持ちになるんでね。うん、はい。ありがとうございます。
で、まあ、ただ、ちょっとその、たまに、あの、うん、なんか、意識高いっていうか、
うん、
まあ、やっぱりその初期と比べると、だいぶ、
そう、
まあ、お二人の話がこなれてる、できてるっていうのもあるのかもしれないけど、
意識高い系の話が出てくる。
どういうこと？
はい。で、一回そのアフタートークの、うん、あのおっさん FM クラブの話聞いてた時に、
うん、
なんかあの福岡のなんか駅の、うん、なんかその地下街かなんかの、うん、そうそう、うどん屋だかなんかごぼう屋だかなんか
みたい
な。で、それがなんか。なんか地下に、あれ、やっぱり地上だったっけみたいな、なんか、その、はいはいはい、本当にどうでもない話をしてて、そういうのがね、あとなんだっけ、なんかどっか餃子の王将かなんかで、
うん、
純木さんとかと、
話したやつ、
うんはいはい、とか、なんかこう、うん、ああいうね、取り留めのない話が、まあ僕はすごい、あの、
あ、ね、
求め、っていうかね、なんかあんまないのよ、そういうのが。普段、その仕事をして、子育てして、
うん
なんか、
あ、そうね、
そういうのをこうどうしても求めてしまうところはありますね。
そうか。まあ、特に石永君のそのね、その前の会社も今の会社もそのリモートだったり、その仕事相手がその横にいたりするわけじゃなかったりとかっていう話でもあると思うから、
うん、
そうね、わかりました。もうちょっと意識下げて、
そうだね。
いきます。
確かにね。すぐ上がっちゃうからね、意識ね。
そうなんだよ。もう、うん、なんかね、やっぱね、やっぱりこう、年齢が高まってくるとさ、ちょっと油断するとそうなっちゃいますよね。なんか、良くないな。良くない。本当、うん、ちょっと意識的に、知能じゃない。なんか、意識を下げていかないといけないですね。
うん。
うん、なるほど。あとそう、なんかあの、野原君の質問にあったやつで、ちょっと勘違いしてんなってことがあったんで、答えておきたいんですけど。
うん、はい。
おっさん FM のカレンダーがめちゃめちゃ売れてないですかって書いてあったんですけど、何を見てそう思ったのこれ。
いや、なんか、鈴木見てて、
うん、
なんか感想をすごいみんな載せてて。
え？
あ、これね、これは鈴木の仕様なんですけど、これはカレンダーに対するカレンダー、うん、おっさん FM のカレンダーじゃなくて、卓上カレンダーっていうものに対する感想なんですよ、
これは。あ、そういうこと。いや、なんか購入確認済みとかで書いてあったから、おお、そうなんだ、はい、でもすげえなと思ってて。
まあ、残念ながら、その、いや、確かに、これだけ見るとめっちゃ売れてるように見える。確かにね。確かにめっちゃ売れてるように見えるじゃん、これ。
これはちょっと、若干あれだね。
よく見て。なんか商品って書いてある、その下に。コメントの下に商品、うん、何の卓上カレンダーを買ったかがみんな書いてあるんですね。
うん、
ああ、いや、やべえ、俺買ってねえとか思っちゃったな、これ見て。
いや、買わなくていいです。買わなくていいです。そう
なんです。これ買ってない人も正直なところで言うと、僕と藤原博先生しか買ってませんから、これ。2個しか売れてないから、これ。うん、作ったはいいけどね。うん、もう新しい2026年始まっちゃう。誰が欲しいんだっていう話ですからね。うん、
いや、いいと思いますけどね。
はい。
もう僕の知らないところで僕がどんどんグッズになってるから。面白いです
よ。本当だよな。うん、はい。あと、その、篠原くんからの質問で、その、はいはい、最近ちょっとお題に出てこないけど、永山さんの学生生活の話をちょっと聞きたいって書いてますけど。
学生生活、放送大学ですよね、きっと。
はい。
いや、放送大学は、実はあんまりこう番組とかで全然触れてないんですけども、今月、先月も、だから年末年始、分振りの入校に追われつつ、レポートも書いたりとかしてて、だいたい冬のこの時期と、お盆の後ぐらいに、だいたいこう試験とかがあるって感じなんですけども、昔ほどちょっとこう気合を入れてたくさん授業を取るっていうほど時間がなくなってしまったので、本当に単位数が1回で取っても3とか4単位、で、上期と下期で、それぞれ3単位、4単位みたいな感じなんで、なかなか卒業には迫って、卒業ってまでいけなくて、ずるずる伸びちゃってるんですけども、ようやくあと7単位で卒業っていうところまで来てるんで。じゃあ
来年ぐらいには。
そうです、来年ぐらい、このペースで、ちょっとのんびりペースの状態だと、まあ来年ぐらいには卒業できるかなって感じでやってますね。
すごい。
うん、まあ面白いんですけど、結構時間がないときはどうしてもそのテストを受けるために、もう本当に教科書を見ながらテストを受けてみたいな感じで、その一夜漬けみたいなことをやっちゃうことが最近は多くて、もうちょっとこうゆっくり、そんでそういうことをしてると、あ、この話題めっちゃ面白いやんってなるんですけども、あの、なんだけど、まあ、時すでにお年というか、もうちょっと時間があるときにこういうのは勉強しといた方がいいなっていうのを思いましたね。最近だと時間を極めるっていう授業があって、まあ、
時間を極める
、うん、時間の捉え方っていうのは、そのね、科学的とか心理学的とかいろんな角度からその時間っていうものに対していろんな先生が話すっていう授業があるって、それすげえ面白いんですけども、なかなかあのゆっくり聞いてられないので、結構飛ばしでやっちゃってるっていうのが残念だったなって感じですね。
なるほどね。なるほど。だからこれを質問するってことは、篠原君もやっぱそのちょっと興味があるんですか、その辺の放送大学。
どうしても子育てに追われてて、うん、まああれですよね、永山さんのお子さんってもう結構大きくなられ、
今でも小5小3ですね。
ああ、
うん。だからまあ、送り迎えとかは、まあ、ほとんどないって感じ。習い事とか塾とかも、まあ、ほとんど妻もやってくれてるし、その、今の保育園にとか幼稚園にっていうところに比べたら全然、もう楽ちんにはなってますね。
うん。
うん。
子供たちが、例えば、両方小学生とかになったら、またなんか、まあ、僕、アルゴリアに入る前に、こう、意識高めて MBA を、取ったんですけど、
うん、
なんかまたそういうこうちょっと自分を追い込んで、なんか成長するっていうか、なんか、ま、学んでみたいなことをやってみたいなっていう、なんか憧れじゃないけど、
憧れ、
なんかそういう、うん、で、まあちょうどその、だから僕が子供が生まれた時ぐらいなのかな、で、あの永山さんがその放送大学通い出したみたいな、なんかそんな話だったような気がしてて、ずっと密かにどんな学生生活を送ってんのかなっていうのが気になってましたっていう感じですね。
まあでも事実よ。まあちょっと時間があったら、いや、やっか、やっかって感じでこう、うん、感じなんで、割とその大変だなっていう方が最近はちょっと、まあ、仕事がどうしてもね、立て込んでくるとちょっと大変さの方が勝っちゃうってところはありますね。ただまあ MBA みたいにこうゴール、なんとなくこうゴールがあるっていうわけではなくて、本当に放送大学って本当に自主性みたいなところが、方がかなり強くなるので、
うん、
割とやる気が失せちゃうと、多分ズルズルっとこうやんなくなっちゃうなと思うので、とにかくこう、うん、その本当に1単位でも2単位でもいいから、必ず1回、あの、授業絶対取るみたいなのは、あの、じりじり続けてやってるって感じですね。
うん、
僕はその大学そもそも行ってないから、大学の授業は受けてないけども、各教科書もしっかりしてるし、授業も面白いのは多いですね。
うん、
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 いいですね。
いい。素晴らしい。しなんかあの、別に学生生活、バンドやってるじゃん、バンド。
いや、それまた友達がいないみたいな話になっちゃうからさ、それ。
バンドやってみるのもいいなとちょっと思いましたけども。はい。なるほどね。はい、わかりました。と言ってたら、あっという間に時間が。いや、早いね。
本当だ。この時間か。
近況を聞くだけでもこうなっちゃいますね。ま
あね、2年あると、まあ、アップデートも大きいですしね、転職もされてるってなると、なおさらって感じですけど、うん、いや、でもなんか、いいですね。その、同世代が頑張ってるという感じの話、元気を
頑張ろうって気持ちになる。うん、
なりますね。うん。
ヒーヒー言ってます。
僕もヒーヒー言ってるけど、頑張るよ。一緒に頑張ろう。みんなで頑張りましょう。はい、
はい。
というところで、前半はこのあたりとしたいと思います。おっさん FM では皆様からの感想やお便りをお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや Twitter 新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集う Discord サーバーやメンバーシップサービスおっさん FM クラブもありますのでそちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。